株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局僕ズンダモンなのだ。今日の放送局からお届けするのは2025年6月3日火曜日なのだ。みんな元気だったのだ。僕はずんだ餅を食べて元気いっぱいのなのだ。さてこの時間は最近の技術に関するトレンド記事を僕がわかりやすく紹介していくコーナーなのだ。今日もいくつか面白い記事を見つけたのだ。今日紹介する記事は全部で4本なのだ。 AI やプログラミングの話、それからちょっと嬉しいお知らせもあるのだ。最後まで楽しんでほしいのだ。まずは1本目の記事なのだ。これは MCT におけるセキュリティ考慮事項と実装における観点後編という記事なのだ。 MCP っていうのは生成 AI と外の機能、例えばファイル操作とかウェブサービスとかをうまくつなげるための技術のことなのだ。この記事はその MCP をもっと安全に使うために、特にそれを提供する開発者側がどんなことに気をつけるべきかっていうお話なのだ。なんでセキュリティが大事かっていうと、この MCP のプログラム結構いろんなことができる権限を持って動くことが多いからなのだ。もし悪い人に狙われたら、こっそり大事な情報を見られたり、勝手に何かされちゃったり、ひどいと他のコンピューターに悪いものを広めたりする踏み台にされちゃう可能性もあるのだ。攻撃者は AI のアプリだったり、その連携部分だったり、サーバーそのものだったり、動いているコンピューター全体を狙ってくるのだ。例えばユーザーに誤って変な MCP プログラムを実行させたり、プログラムが使うデータをわざと変えたり、ファイルの中にこっそり変な命令を仕込んだりする手口があるのだ。じゃあ開発者はどうすればいいかというと、基本は普通のウェブサイトを作るときみたいに、ユーザーからの入力、例えばファイルの名前とかウェブサイトのアドレスとかをしっかりチェックして、変なのが混ざってないか確認することが大事なのだ。これをしないとファイルを見られたり、関係ないコマンドを実行されたりする脆弱性が生まれちゃうのだ。あと MCP ならではの対策としては、 AI にこの機能はこう使ってねって説明するとき、そのまま渡すんじゃなくて、もっと分かりやすい形で渡す工夫をしたり、機能を使う前に本当に実行していい？ってユーザーに確認する仕組みを入れるのもいいらしいのだ。もし MCP をローカルで動かす場合でも、外から簡単にアクセスできないように設定したり、どこから通信が来たか確認したりするのも大事なのだ。もしインターネットに公開するなら、安全な通信方式を使ったり、誰がアクセスしていいか、何をしていいか、しっかりチェックする仕組みは必須なのだ。セキュリティの話はいつも新しい手口が出てくるから、常に最新の情報を追いかけるのが大切って書いてあるのだ。この記事には開発者向けのチェックリストも載っているから参考になるのだ。コメント、セキュリティは本当に難しいけどすごく大事なのだ。悪いずんだ餅が作られないようにしっかり対策しないとダメなのだ。続いて2本目の記事なのだ。これはBeyond the Black Box Interpretability of LLMs in Finance というタイトルの論文の紹介記事なのだ。英語でちょっと難しそうだけど、中身はとっても面白いのだ。金融の世界で最近 AI、 特に LLM っていう大きな AI がすごく活躍しているのだ。例えばレポートを書いたり、お客さんの質問に答えたり、市場の動きを分析したり、投資のアドバイスを考えたり、いろんなことに使われているのだ。でもこの大きな AI はどうやって答えを出したのか、中身がよくわからないブラックボックスになりがちなんだって。これが金融の世界だと大問題なのだ。だって金融はすごく厳しいルールがあって、なんでその判断をしたのかちゃんと説明できないといけないのだ。人の大事な財産に関わることだから信用できないと困るのだ。そこでこの論文では、非公的解釈可能性っていう新しい技術を使って AI のブラックボックスをなくそうっていう提案をしているのだ。これは AI の頭の中を分解して、どういうふうに情報が流れて、どうやって答えが出たのかを詳しく調べる技術なんだって。そうすれば、なぜこの投資をおすすめしたのか、なぜ市場はこう動くと判断したのかっていう理由がわかるようになるらしいのだ。この技術を使うと、 AI が間違った判断をしそうになったり、公平じゃない判断をしたりしないかチェックするのにも役立つみたいのだ。金融の世界では、正しいこと、公平なこと、そしてルールの守られているかがすごく大事だから、この技術はこれからますます重要になるって書いてあるのだ。この研究は金融みたいに信頼性が非常に大事な分野で、 AI をもっと安全に責任を持って使うための大きな一歩になると思うのだ。コメント。 AI の頭の中を覗き見するみたいな技術なのだ。僕の頭の中は積んだ餅と積んだアローのことでいっぱいなのだ。もし見られたら恥ずかしいのだな。でも AI の中身がわかると安心なのだ。3本目の記事なのだ。これは Python と OpenAI API で実践、初めての MCP 開発入門第10回 MCP 活用プログラミングに、会話履歴コンテキストで文脈を維持するインテリジェントチャットボットの基礎という長いタイトルの記事なのだ。これは Python っていうプログラミング言語とオープン AI の AI を使って、お話が上手なチャットボットを作るための入門記事なのだ。特にチャットボットが前の会話を忘れずに、ちゃんと文脈を理解してお話できるようにするための会話履歴の管理についてわかりやすく書いてあるのだ。普通のチャットボットって前の会話を覚えていないから、今日の天気は？って聞いた後に、傘いる？って聞くと、どこの天気？って聞き返してきちゃうことがあるのだ。これだと、なんかお話が通じてない感じがするのだ。そこで大事なのが、これまでの会話を全部 AI に教えてあげることなのだ。そうすると、AI は、あ、さっきの天気の話ね、って分かってくれるのだ。この記事では、AI に会話履歴を伝えるためのメッセージ図、配列、っていう形式について詳しく解説しているのだ。このメッセージ図、配列にはチャットボットに、あなたはこういうキャラクターだよとか、こういうルールで話してねっていうシステム、メッセージと、ユーザーからの質問やメッセージのユーザー、メッセージ、そして AI の返事であるアシスタント、メッセージを順番に並べて入れていくのだ。新しいメッセージが来たら、このリストをどんどん増やして毎回 API に送るのだ。そうすると AI はこれまでの会話を全部思い出してくれるってわけなのだ。これをステート管理っていうのだ。記事には実際に Python で簡単なチャットボットを作るコード例も載っているのだ。でも会話が長くなると、送る履歴の量が増えすぎて API を使うお金が高くなったり、返事が遅くなったり、 AI が一度に理解できる情報の量、これをコンテキストウィンドウの限界っていうのだ、を超えちゃうことがあるんだって。記事の最後には、そういう長い会話をどうやってうまく処理するかっていうちょっと進んだ話にも触れているのだ。つまりこの記事を読むと、どうやってチャットボットに会話を覚えさせてお話が上手になるか、その基本がわかるのだ。コメント。これを読めば、僕も自分でチャットボットを作って積んだ餅の魅力を語り合うことができるようになるのだ。でも積んだ餅のことを話しすぎると、コンテキストウィンドウがいっぱいになっちゃうかもしれないのだな。さて、最後の記事なのだ。これは大阪健之助14歳の証明 B と東北キリタン、東北ズンコ、東北イタコ、ズンダモン&メロウを配信開始、ザ・ MAGAGINE という記事なのだ。これはなんと大阪健之助 助さんという方が東北キリタンさん、東北ずんこさん、東北いたこさん、メロウさん、そしてなんと僕、ずんだもんをフィーチャリングした新しい曲14歳の証明を配信開始したというニュースなのだ。技術室にいる僕がまさか音楽になってしまうなんて、なんだか不思議な感じがするのだ。でもすごく嬉しいのだ。この記事によると、この曲は主要な音楽は配信サービスで聴けるようになったらしいのだ。プログラミングとか AI の話題ばっかりじゃなくて、たまにはこういう音楽のニュースも楽しいのだな。いろんな分野でずんだもんが活躍できるといいなって思うのだ。もしよかったらみんなもぜひ聴いてみてほしいのだ。コメント、僕の歌声どうだったのだ。ずんだアローみたいにみんなの心に響いたら嬉しいのだ。今日のトレンド記事紹介はここまでなのだ。今日は MCP のセキュリティの話、金融の世界での AI 解釈可能性の話、チャットボットの会話履歴管理、そして僕の新曲 Y 信のニュースを紹介したのだ。どれも面白い記事だったのだな。みんなも今日紹介した記事に興味を持ったら、ぜひ探して読んでみてほしいのだ。さて、そろそろお別れの時間なのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局、楽しんでもらえたのだ。この番組への感想や僕に聞いてみたいことがあったら、ぜひメッセージを送ってほしいのだ。待っているのだ。それじゃあ、今日の担当は僕、ずんだもんだったのだ。また次の放送で会えるのを楽しみにしているのだ。バイバイなのだ。